経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっております。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、こちら無料で公開してますので、ぜひね概要欄からご登録ください。はい、ということでもう食料価格が非常に上がってきてると、これはまあ日本でも感じられてるかもしれないですけど、実はヨーロッパとかではかなり深刻な状況に陥っているというようなことがあるわけですけども、今後のね展開どういうふうになるのか横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。こんにちは、今日は4月10日ですね、第508回目の収録となります。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になっているニュース何かありますか？はい、
そうね、今スリランカとかね、ペルーで食糧暴動が起きてるんだってね、そしてねエジプトとかトルコなんかすごいインフレで6割インフレになったっていうぐらいだからね、物価がめちゃくちゃ上がってんだよ。
はい、
で今いろんなニュース見たらナイジェリアね、コロンビア、それからフィリピンも物価が上がってるっていうことで、まあ暴動になってるのはまだペルーとスリランカぐらいだけれど、うん、今後その一般庶民の人たちが所得が少ないわけじゃない。所得が少ない中で食べ物を買おうとしたら値段が倍になってるとかね。はい、とにかく3割上がるだけでも、だってもともと収入のほとんどが食費に行っている人たちなんだよね。その人たちが3割上がるとしたら、まあこれ暴動が起きやすいよね。で、これ先進国はまだなんだけれど、新興国ほど食料っていうのを輸出してるわけなんだよね。
はい。
そういったところで食料不足が今全世界的に起きてるっていう。だから余ってるところがないんだよね。ウルグアイとかね、大豆のね、産地なんだけど、そこも輸出国だったのが大豆輸出しないとかね。もう世界中で輸出しない、輸出しないっていうことになってくると、輸出するから悪いんだってなるでしょ？そういう農業国では。うん、じゃあ、60何パーセント輸入に頼ってる国があんのよ。極端には、はい。やばいよ。入ってこないんだから。
そうですよね。
これね、しかもね、肥料、制裁で入らなくなるでしょ。間違いなく。そうすると、肥料が高騰すると、農家どうするかっていうと、やめちゃうのよ、生産を。で、これまで、なんかよく言うのが、日本はその規格品以外を全部ね、出荷してなかったと言うんだけれど、その規格品だろうが何だろうが、生産をやめてしまえば、今度は出荷する量が減ってくるわけじゃない？
はい。
それで輸入も入ってこないっていうようなことになると、間違いなく高騰するよね。それから中国って冷凍野菜日本にすごい輸出してるんだけど、冷凍野菜のほとんどメイドインチャイナだからね。だから飲食店とかで使っている、あとほら業務スーパーとかでもそうなんですけれど、ああいうところで扱ってる野菜って中国産すごい多いんだよ。
はい。
となるとね、そういったものも入らなくなるってことだよ。
その入らなくなるっていうのは、その中国と、うん、日中関係の悪化によって経済制裁、う
ん、まあ、この後やるでしょ。中国がロシアに輸出するんだったら制裁するぞって、アメリカ何でもやるからね。
はい。
アメリカというよりも今のバイデン政権は何でもそういうことやるんで、そうすると中国の制裁、これまだねタイミング的にねまだ先なんだけれど、この後どっかでやってくるでしょう。先にやるかな、制裁は。そうしたら中国に対する非友好国には輸出しないとかになってくるじゃない。
はい。
ね。どっかの国がやったみたいに。うん、だからみんなそういう連鎖に入ってくるでしょ。で、それを煽って非合理的っていうかな。もう全然関係なく感情を煽って制裁をするという形がもう作戦だからね、これ。うん、まあそれがプロレス団体の作戦なんで。
はい。
まあ、ますますインフレが全世界で進むという構図でしょ。
なるほど。でも普通で考えたら、
うん、
輸出しないとかって言うと、その食料供給量は一定のはずじゃないですか。そのロシアから入手しない、うん、でもロシアには穀物は溜まってくっていうようなことが起きますよね。
いやいや、それもね、
はい、
例えば種子が西側から行ってるわけよ。
はい。
ロシアの種子、種子って、まあ、ロシアはまだね、そこまででもないんだけれど、はい、全世界のかなりの部分、遺伝子組み換えが言ってんだよね。
うん、
ほら、モンサントが。モンサントって言ったらアメリカでしょ、はい、今、ドイツだけどね。で、ドイツがセットなのよ、これ。ラウンドアップと。
はい。
ラウンドアップと遺伝子組み換え種子をセットで輸出してるから、それが農業国に行ってんだけど、その農業国、 まあ、ロシアはそこまででもないんだけれど、ウクライナなんかも結構来てるでしょ、それ。
はい。
そうすると、そこの生産が、ラウンドアップがなければ生産できないような形になってくるじゃない？それで、種子って大体 F1 って言って、一代限りなのよ。ね、これまで取れたものから種を作ることができなくなっちゃう。
はい。
つまり、その種子の流通まで止まったらやばいよ。
うん、
今もう肥料が止まってるわけでしょ。だから、これから、5月とかもう種まきやって後に肥料投入に入るからね。肥料の投入ができなかったらまた肥料が高くて生産やめるっていう農家も増えてくるから、
はい、
まあスパイラル的にやってくるし、まあアメリカでは干ばつも来てるでしょ今、
うん、
で今年はひどいよと、特にプレーリーとかね、
はい、
グレートプレーンズとかこの辺が壊滅的な打撃になるんじゃないかなんていうことも言われてるし。
そうなんですね。いやーとなるとやっぱり横村さんがねこれまで言い続けた資産防衛は缶詰だというふうにおっしゃってましたけど
まああとね、あの粉とか玄米とかね、
はい、
布団圧縮袋で備蓄するとか、うん、それで玄米とあのほら精米機ね、
はい、
玄米じゃ食べられないからね、やっぱ精米機で精米してからご飯炊かなきゃいけないんでね。
うん、
あと小麦なんかもね、やっぱ真空パックだよね今。
はい、
でその辺を真空パックして溜め込んでいくっていうの大事でしょ、これ
大事だということですね。わ、うん、かりました。まあね、経済クラブでですね、元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が、まあ、世界経済の裏解説するですねオンラインサロンとなってます。興味ある方はですねぜひ経済クラブ .com こちらにアクセスして会員になっていただければと思います。じゃあ横森さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。